発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。太陽光発電についてまたいろいろと学んでいきましょう。株式会社発電マンの岩堀義弘さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
というふうにいつもご案内してるんですけれども、会社名がちょっと変わったんですか？
はい、発電マンベリーズ株式会社というふうにちょっと変わりまして、
6月1日から、
はい、
発電マンベリーズ。
はい、もともと私コスモスベリーズというですね、家電の方の会社もございまして、でそちらの方と、発電マンという太陽光と家電を分けた形で、会社を運営してたんですけれど、そろそろですね、両者を一体化させてお互いに相乗効果を作っていきましょうということでですね、発電マンベリーズと一つの会社にしまして、はい、6月1日から発足しました。
発電マンは発電マンということですね。
そうですね、発電マンは発電マンで、ありますので、はい、
で今までと同じように、皆さんにちゃんと太陽光発電について、
そうですね、
はい、お知らせしたり、あるいは販売したり、
そうですね、
やってくださるってことですね。
はい、もちろんそうです。
はい、考えてみたらもう本当に太陽光発電も家電の時代ですよね。
そうですね、私が始めた頃というのは本当に太陽光の黎明期でですね、もともとは家電を売りながら太陽光売れないかなという発想でだったんですね、実は。冷蔵庫の説明をしながら太陽光を説明しちゃえみたいな発想だったんですが、実際にはやっぱそんなに一般的なものじゃなかったですし、全くやっぱり太陽光発電に興味を持つ方ってのは、そういう家電を欲しがる方とはまた違う、
ちょっとなんか環境に先進的な方というか ね、
そ,
うですね、
それと、家電の方は地域密着でですね、地元の中でこうやってたんですけれど、太陽光発電というとですね、やはりやってる業者さんも少なかったですから、当時、静岡県とかですね、下手するともう静岡県を飛び越えて
九州とか行ってますもんね。
そうですね、いろんなその周辺も含めてあちこちこう行かざるを得ないということで、販売のエリアも違ってきますので、そうなった時にやっぱり同じ会社でですね、中でやっていくというのが非常に難しかったので、当時はもうじゃあ太陽光発電の専門会社を作りましょうということで始めたんですけど、ここ数年でかなり太陽光発電も普及しましたし、一般の方にこう本当に説明してね、分かっていただけるので、せっかく家電のお客さんもありますし、その辺もじゃあ合体させた形で家電の商売もしながら、太陽光発電も一緒に提案していきましょうということでですね、合併をするという形になりました。
今はもう蓄電池も家電に近くなってきましたね。
そうですね、蓄電池もそうですし、下手をするとですね、自動車もですね、今、電気自動車がありますし、家電の量販店ではですね、電気自動車売ってるところもあるぐらいですから。
電気自動車、家電ですか？
そうですね、電気自動車とか電動バイクなんかもありますよね。
はい、
そうすると、じゃあそれを充電するのは、太陽光で例えば充電をしてというようなこともありますから、もう本当に家電とか車とか、あと住宅がもう全部一体化してきていますから、そういった時代に対応するにはやはり全部取り込んでやらないといけないということもあってですね、そのような対応させてもらってますけどね。
なんかすごく細分化していく時代があって、なんか今今度それを横つなぎにして一括りにし始めてるってことなんですかね。
そうですね、もうやはり電気というもので基本的には全部つながっていきますので、僕らは再生可能エネルギーを中心にね、自然エネルギーでこう全部動かしていきましょうということなんですけれど、その自然エネルギーで取り込んだ電気を、住宅で使うのか車として使うのか、貯めておくのか、あらゆるところで電気っていうのは使えますから、それをどう応用するのかという、あとはその使い方ですよね。
そうですね、で太陽光発電自体も本当に見方が変わってきたっていうこともありますし、私たちも理解が進んできたので、一体自分はどんな風に利用ができるのかということに対して、もう選択肢も広がってますよね。
そうですね、だから今世の中では売電価格がだいぶ下がってきたということで、売電そのもので まあ、ビジネスになりにくくなってきたということはまあ確かにあるんですけど、逆にですね、まあ、僕らが最初太陽光を始めた頃っていうのは本当にあの電気を売るというよりもむしろ自分たちで電気を使って、まあ、屋根でできた電気を自分たちで使っていこうという発想が非常に強かったんですね。今またそういう発想が非常に強調されてきてですね、太陽光で発電したものを、まあ、蓄電池も今安くなってきましたのでバッテリーで貯めて、そうするとその貯めたバッテリーで自分たちで家電製品を動かすということになるとですね、まあ、極端な話電力会社から電気を買わなくても自分たちの作った電気だけで賄えてしまうという世界が現実的になってきたんですね。
で産業用の電気とその家庭用の電気というものが分けて用意できるところまで来たのかもしれないですね。
はい、はい、そうですね。
大量にどうしても消費して使わなければならない部分と、はい、個別で使うんだったらこのくらいで間に合うよというところですよね。
まあ本当にね、ただ産業用に関してもそれこそちょっとした工場でしたら大きな屋根で作った電気をですね、それこそバッテリーも、まあ、大型のものもありますから、そうすると屋根で作った電気を、まあ、貯めといて工場で使うということも現実的には可能になってきますし、工場なんかの電気ですと非常にピーク電力のによってですね年間の電気代が決まってしまうというのはありますので、
電力会社との経営がそうなってるってお話でしたよ ね。
デマンド管理って、ね、一番そのピークを下げるという意味で太陽光発電ってどんどん使えますし、でピークを下げた上それを貯めておいて工場でも使うということがまあ可能になってきますから、これからまだまだ本当そういう意味では太陽光発電、今までの売電で稼ぐというよりもむしろ自分たちで発電したものを自分たちで使うという本来の姿が現実的にできるようになってくると、そんな感じがしますね。
でこの世の中のその流れを見ていると、もう一方でその自然という環境を見ているとね、はい、最初はその地球を汚さないであるとかそういう観念から私も太陽光なのかなと思ってたのが、はいはいはい、昨今すごく動いてきてるっていうのは、はい、防災あるいはその災害があった時の備えという考え方ですよね、
はいはいはい、
これだけ地球が動いてるっていうのを見せつけられて、はい、で実はそのここ数年ちょうど日本が復興を遂げようと戦後復興を遂げようとしている時期が静かすぎたということを言ってらっしゃるような学者さんも出てきたくらいなので、はいはいはい、そうやって考えていったら手元で自分たちで井戸も掘って例えば水も出してでエネルギーも賄えるようにするっていうその辺の備えをしておいたら随分その気持ち的には備えられるのかなって感じはしますよね。
私が太陽光始めた頃に浜松のお客さんでやっぱねそういう考えで太陽光を導入される方があって、はあ、その方はもともと農家だもんで食物はあると、
自分で作ってるからね、
自分で作ると、はい、で太陽光を設置した後ですね半年ぐらい経って私にちょっとお邪魔したらですね、この一生懸命庭を掘ってるんですね、庭掘ってるって井戸掘ってるんですね、
はあ、
でとにかく水と電気と食料があれば、とりあえず自分たちで生活できると、そのために私は太陽光も入れたし井戸も掘ったって言ってね、やっぱ今ね最近のこの災害も非常に多いですよね。そういったのを見ているとね、やっぱり、ああいう考え方っていうのはこれからですね必要になってくるのかなと、
なんかそっちを皆さん向いているような感じがしてきましたよね、
は
い、
そうですね。
だって今電気が止まっちゃったら水も止まってしまいますし、
そうですね、
一切何もなくなってしまいますからね、はいはい、やれることがね、
そうですね、まあ、自分たちの身を守るという意味ではね最低限のインフラをやっぱり自分たちで備えるっていうのは本当にこれ非常に重要なことだなと思いますよね。
そうです。
それはまあ自分の家庭だけじゃなくて本来はまあ自治体とかですね、地域というのも本当はそういう考えで
普通の町内会くらいのまとまりでできると ね
本当はいいんですよね。
各自治体でその防災訓練やったりしますけど、そのくらいの塊だといいのかもしれないですけど ね、
はい、地域の中でエネルギーを作って貯めておいて
ネットワークしたりとか、
そうですね、そういう社会がまあ本当にできていくっていうのは
逆に ね、でもこれだけ本当に天災があったりすると、はい、人間が少なくなるとか、はい、ふるさとのもう一度見直して創生するとかってことも言われたりしている中で、はいはい、そういう地域づくりに向いていく天気が来てるかもしれませんね。
そうですね、
はあ、さあ皆さんはどんなふうにお考えになるでしょうか。 このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。